こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。気楽に作れて、これ以上美味しいレシピを私は知らない。は、料理系インフルエンサーミーサによるお菓子を中心とした家庭向けレシピ集である。2024年12月間、全74品を収録し、手土産や来客時にも使いやすい。華やかな見た目と省力的な工程の両立を目指している。著者は、難しいと思われがちな成果の常識をそのまま受け入れるのではなく、家庭で再現するために何を省けるかを1000時間以上の試作を通じて検討した。本書でいう5ホードテクニックとは、電子レンジ、ミキサー、板チョコレートなどを活用し、古い湯煎、過度な手混ぜといった負担を減らす工夫の総称である。単なる時短本ではなく、失敗の不安が先に立ちやすいお菓子作りを日常の選択肢へ近づけることが主題となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、5ホードテクニックで成果の負担を工程単位で見直す本書の中心にあるのは、成果で当然されがちな工程を完成度を保てる範囲で再設計する視点である。例えば、溶かせる材料は電子レンジを使い、粉類はふるいにかけず容器で振って混ぜ、手で続けると疲れやすい作業はミキサーに任せる、クーベルチュールチョコレートを板チョコレートで代用する提案も、専門材料を揃える心理的金銭的な障壁を下げるものだ。重要なのは、手間を省くこと自体を目的にしていない点にある。著者は、簡単でも美味しい落としどころを探すために試作を重ねたとされ、各工夫は家庭の設備、時間、体力という現実的な制約に対応するための選択である。成果では正確な手順を守れないことが失敗への恐れにつながりやすい。本書はその恐れを工程の削減と道具の使い分けによって小さくする、伝統的な技法を否定する本というより、家庭で繰り返し作る場合に必要な水準を問い直すレシピ集として読むのが適切である。次に、華やかな見た目と再現性を両立させるおもてなしの設計、ミーザのレシピの特徴は、写真映えする華やかさを持ちながら過度に複雑な組み立てへ依存しない点にある。表紙にも用いられた1のリースタルトをはじめ、本書は誰かに渡す、食卓に出す、持ち寄るといった場面を想定したお菓子を扱う。おもてなし向けのレシピでは、味だけでなく仕上がりの印象、運びやすさ、作る人の負担が同時に問われる。本書はこの条件を工程数を極力抑えながら視覚的な満足感を出す方向で説いている。見栄えの良さは必ずしも高度な絞りや精密な温度管理だけで生まれるものではない。果物の色、器への盛り付け、形の整え方といった要素を活用すれば、家庭でも十分に印象的な一品になりうる。本書が初心者にも届きやすいのは、完成形の華やかさを保ちつつ、その過程を専門家だけの領域にしないからである。一方で、装飾用の食材などを揃える必要があるレシピもあり、最小限の材料だけで済む時短料理本とは性格が異なる。手軽さを準備ゼロと誤解せず、特別感に対して工程を軽くする本として捉えたい。さらに、1000時間超の試作が支える簡単と美味しいの均衡、本書の題名は強い断言を含むが、その背景には著者が簡単さと味の両立を追求して試作を続けたという制作姿勢がある。料理やお菓子のレシピでは、工程を省けば風味、食感、安定性のいずれかが損なわれる場合がある。そのため、本当に実用的な簡略化には、どこを省いても結果が変わりにくいかと、どこは残すべきかを見極める検証が必要になる。例えば、混ぜ方、材料の温度、チョコレートの種類はレシピによって完成度へ異なる影響を及ぼす。本書はパティシエではない著者が家庭で作る立場から試行錯誤した点に特色がある。専門店の理想的な製法をそのまま再現するのではなく、家庭用の道具と入手しやすい材料で納得できる味を目指すという基準が一貫している。この立場は成果初心者にとって有用である。なぜなら、専門技術の習得を前提にせず、成功しやすい代替策から始められるからだ。ただし、省略できる工程はレシピごとに異なる。本書の工夫を一般的な成果の絶対法則とみなすのではなく、検証済みの家庭向け選択肢として活用することが大切である。そして、74品の構成が示す日常のおやつから贈答までの使い分け、収録数74品という構成は、一度きりのイベント用レシピ集ではなく、用途に応じて選ぶための幅を備えていることを示す。選び抜いたベスト5から始まり、ショートケーキ風グラスケーキやタルトなど、特別感を出しやすいお菓子が紹介される一方、ご飯物も一部収録されている。中心はあくまでお菓子であり、食事の献立本としての網羅性を求める読者には向かない。しかし、お菓子作りを誕生日などの大仕事だけに限定せず、普段のおやつ、差し入れ、手土産、来客時のデザートへと広げる点に本書の実用性がある。目的別にレシピを選べると、読者は技術を段階的に試しやすい。まず、グラスに盛るタイプなど形を整えやすいものから始め、 慣れたらタルトのように見た目の存在感が大きいものへ進むといった使い方も考えられる。多品目であることは、材料の余りを使い切る保証や、すべてが短時間で完成する保証を意味しない。それでも、同じ簡単という基準で試作された選択肢がまとまっているため、生活場面に合わせて無理のないひてぴにを探しやすい。最後に、初心者の苦手意識を下げる一方、材料準備は現実的に見積もる。本書は、料理や成果に苦手意識がある人に向く設計を持つ。わかりやすい工程。美しい完成写真、一般家庭の道具を前提にした工夫は、自分にもできるかもしれないという判断を助ける。読者の感想にも、簡単に作れた、送った相手に喜ばれたという評価が見られる。とりわけお菓子は、失敗した場合に材料費や時間の損失を大きく感じやすいため、初めの一歩を軽くすることには実務的な価値がある。また、視覚的に完成をイメージしやすい写真は、盛り付けや仕上げの目標を理解する助けにもなる。ただし、気楽という言葉を、料理動画のように家にある数品だけで即座に作れることと同一視するのは適切ではない。華やかな菓子には果物、乳製品、型、ミキサーなどレシピに応じた材料器具の準備が必要になる。レビューにも想定より揃えるものがあるという指摘がある。したがって初回は材料欄と必要な道具を事前に確認し、入手しやすいレシピを選ぶのが現実的である。本書の価値は準備を完全に消すことではなく、準備後の作業を迷いにくく成功へ近づけることにある。結論として、本書はお菓子作りに興味はあるものの、手順の多さや失敗への不安から踏み出せない人、見栄えのする手土産や来客用デザートを家庭で用意したい人に適している成果経験者にとっても、電子レンジ、ミキサー、身近な材料を用いた工程短縮の発想は、日常的に作る際の負担を見直す参考になるだろう。特に伝統的な成果技法を学ぶ教科書ではなく、限られた時間と道具で人に出せる仕上がりを目指す実用書を求める読者に合う。同種のレシピ本との差別化は単に短時間で完成することではなく、華やかさを保ったまま作業を省くための具体的な代替策を前面に出している点にある。材料を常温に戻す、チョコレートを選ぶといった成果の定番手順を、家庭での再現性という観点から再検討している。74品を通じてその考え方を一つの実践体系として示したことも強みである。材料や道具の準備まで不要になるわけではないため、購入後は各レシピの条件を確認する必要がある。それでも手間と完成度の折り合いをつける方法を具体的に示す本書は、家庭成果の敷居を現実的に下げる一冊と言える。ご支援いただける場合はミサ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。